岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そして私シンガーソングライターの大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。最近は行く先々でこう番組見てるよなんて声をたくさんいただくことが増えてきまして、まあ、それもなんか4月に開催した番組開始1周年記念を、まあ、こう記念した公開録音をきっかけに、まあ、多くのリスナーの方から声をいただくようになったと実感が増えているんですが、岡本先生は最近そういった実感っていかがですか？
うん、やっぱり継続は力やね。ほな、初めね、誰も聞いたらへん思って気楽に喋ってたら、
なんか、秋田と
か北海道から、なあ、
そうい
う時あるもんね。
そうです、もう東京からとか。
絵に正さないかんね、やっぱり。
保山さん、最近どうですか、その実感としては。
イタリアの方から、まあ日本人なんですけど。
イタリア、は
い、インターネット経由なんで、
はいはいはい、
イタリアから聞いてますというメールいただいたんで、ちょっとびっくりしました。
へぇ、
それほんまですの？
はい。
ほんまです。疑うんですか？いやいや。ねえ、世界に聞かれているというですね、この番組でございますが、今日もですね、もう奥の奥の情報をお届けしたいと思いますが、その前にいつも通り近況報告から始めたいと思います。岡本先生、いかがですか？
昨日ね、
はい、
宝塚少女歌劇見てきて。
ほう。
それがね、私が講演にしていただいてる磯貝先生っていう、あの先端技術大学院大学の先生おられてね、
はいはい、ま
あ、素晴らしいご夫妻で、その方のご親戚がね、
はい、
若手で起用されて、今度はあれですわ、主役に抜擢されて。
おー、すごいですね。
ほんで、それみんなで見せていただこう言って、友達同士ね、
はいはい、
伺ったんですわ、
はい。
私、子供の頃からね、島倉千代子と宝塚はやめとけ言われて
何では何ですか？
いやいや、うちの死んだおばあさんがね、
はいはい、
島倉千代子と宝塚はやめとけ。
島倉千代子は素晴らしいですからね。
はい、で、なんでやって聞いたらね、はい、島倉千代子は泣き顔で歌うのがよろしくないと。
はいはいはい、
で、宝塚は女だてらに男の格好するのがよくないっていうのは、うちのおばあさんの価値観
や。なるほど。
おばあさんですね。
ずっとそれは見たらあかんもんや思ってたんやけど、
はいはいはい、
島倉千代子歌上手やしね。
そうですね。
宝塚も私これで2回1回目やけどね、はい、なかなか良かったですね。あやみせらさんっていう、そら素晴らしい子でね、鹿児島出身の、あら、もう素晴らしい舞台でした。
あ、そうですか。
はい、それ近況報告です。あ、
なんか岡本先生と宝塚みたいなところあまりイコールならなかったんで、
軽減な目で見られてね。
やっぱり女性多いですもんね。
女の人ばっかり、男の人ちょろっと言いはんねんけど、すれ違う人すれ違う人見ていかはんねん。ちょっと場違いかいな思ってんやけど、
いやいやいや、
なかなかええもんでしたよ。
なる
ほ
ど、はい、すごい緊張国で。保山さん、いかがですか？
ニュースでね、
はい、
鹿の胃袋からこうビニールが大量に見つかって、
ありました。
なんかね、それで鹿が死んでるっていう、うん、でニュースを見たら、外国人観光客が増えてっていう、外国人の責任にしてるみたいなね、
うんうんうん、
ところがあって、でもこの話って昔からあるじゃないですか、はい、ね、岡本先生、
30年前からあんね。
ああ、そうです
か。今に始まったこと違うんですわ、
はい、
いかにもね、外国人増えたから言うてる、そんなん違う違う、日本人の問題やん。
そうです、
元は。
そうです。で、僕もまあ小中撮影で奈良公園うろうろしてるじゃないですか、
うんうん、
よく耳かけます。で、全てが外国人かというと全くそんなことないです。でもね、これを観光客の責任やとかっていうつもりは全くなくてね、
うん、
やっぱりそういう奈良を作ってしまったという、そういう空気を作ってしまったというところに問題があるんじゃないかと。それは僕も含めてです、
うんうん
うん、皆さん一人一人我がことの問題として、やっぱり奈良の人は考えてもらいたいんです。行政が悪いとかね、観光が悪いとか、そんなんじゃなくてね、うんうん、だから岡本先生から鹿のお話をね、春日さんとの関係をね、まあ、僕鹿見てもね、鹿に対して手は合わしませんけど、そんじょそこらの鹿じゃないっていうのが岡本先生のね、うんうん、その奈良の鹿をね、そうそうそう、話す時のフレーズで、うん、いや、実際そんじょそこらの鹿じゃなくて神様のお使いだと思ってるので、
うんうん、
そういうそのレンズを向ける時もそういう姿勢でレンズを向けてます。でも世の中、奈良の人がみんなそんな雰囲気かといえばそうじゃないじゃないですか、 だからそういうその鹿がビニールをレジ袋を食べて死んでしまうというような状況を作り出しているのを外国人だけの責任にしないで、やっぱり一人一人が、僕らもいろんな情報を発信してるね立場として、もう一度自分のこととして考えてみるきっかけにすればなというのが、そんな感じで、岡本先生どうでしょう。
はい、もうそれは本当その通りですわ。
大垣さんの近況報告は、
まあ、僕も同じようにこう問題提起のまあ話になるんですが、先日のムジークフェスト奈良というところで、春日大社さんで歌わさせていただきまして、1日2回公演だったんですね。で、1回公演が300人の応募が応募で、300人、まあ、満席になったってお話で、割と早い段階から応募があって、もう抽選で選ばれた方が300来られますというお話だったんですけども、実際に2回とも来られたのが220人ぐらいでしたね。
大体7かけやね。
そうです。でも実際そう考えたときに、まあ、ね、そうなんですけど、そう考えたときに、もしかして70人と100人の応募ずれ、こう、出て、漏れてしまってる方がいったときに、その70人の方が来られないっていうのは、その漏れてしまった方には失礼なんじゃないかなと思ってて、やはりこのなんか無料イベントだからこそ、なんか、その、まあ、責任感じゃないですけども、やはり、その、せっかく受かったんであれば、やっぱ参加していただきたいという気持ちもあるし、なんかそういう無料イベントで、ムジークフェストのその一つの問題というところで、一番そのあたりを考え直さなきゃいけないのかなというところは感じたところです。
ちょっと4件目にね、ああいう時には350とか400ぐらいの募集受付とかはらんと、実際はもう7かけやもんね。
そ
う
です
ね。
あの、僕と岡本先生も東京で3年続けてですかね、はいはい、シンポジウムをやらさせてもらってるんです。うんうん、で、いつも問題はそこです。
ああ、そうです
か。何人取るかっていう。
ああ。
ならね、やっぱり1年目、2年目、3年目って、あの、岡本明夫監修ということで、まあ僕が演出させていただいて、続けていくでしょ
う。うん。うんうん、
なら、毎年ね、応募したけど、来ない人の割合が減っていくんです。
ああ、なるほど、なるほど。
確かにね。
はい。やっぱりそういうこともあるんです。来ない人の問題にするんじゃなくて、
うんうん、
やっぱりこの主催者のこのイベントやからもう絶対行こうっていうようなね、
まあそういう価値を作るってことですね。
そこもやっぱり考えていけへんかったら、
なるほど、
その主催者とかそういうお客さんだけの問題で片付けてしまうと、
うん、
なかなか、うん、前には進めないと思うんで、
はい、
だから大垣智也のプラチナチケットで絶対っていうファンを増えたら、やっぱり300人が300人とも来るようになるという、
なるほど、
はい、そこをぜひ目指していただ
きたい。わかりました。
だけど初めから210でまだ良かったね。300来てはって君の歌始まってから帰ってい
って、いやいや、これは聞いてるわけですから、帰ることはないでしょう。
あれやけど、初めから減ってんだよ、さかい。それ以上減らへんかったやろ。
それ以上減らなかったと思います。
良かったです。トイレ行くな顔してちょろちょろ。
間違ったって感じですか。それはなかったので良かったと思いますが。その流れでじゃあですね、あの今月の曲をお届けしたいと思います。まあ今回のこの、この奈良奥の奥のテーマにもふさわしいのかなというところで、そのムジークフェスト奈良で歌わさせていただきました一曲、東日本大震災の復興ソングにもなりました、花は咲くをカバーしました一曲をライブ音源お届けします。岡本先生、今月のテーマを教えてください。
今月はね、あの奈良と会津というテーマ、これはほとんど奈良の方はご存じないんだけれども、うん、はい、奈良と会津と非常にその仏教で結ばれててね、
はい、
でそのお話を今日は興福寺の行栄さんとそれから薬師寺の吉祥さんにお越しいただいて、
はい、
一つご教示を賜りたいというのが趣旨ですわ。
はい、今月7月6日から福島県立博物館で福島復興記念展興福寺と会津徳一がつないだ西と東が開催されます。そういったこともですね、今日は詳しく、説明していただければなと思っております。ということで、今日最初のゲストをお迎えします。興福寺の緑寺舗でいらっしゃいます在礼行栄さんです。
よろしくお願いします。
まずはですね、ここで在礼さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきます。 1978年ドイツのハンブルグ出身でございます。1989年に家族とともにアメリカ合衆国に移住されました。そしてアメリカで中学校大学を得まして、高校の時ですね、日本語を勉強したいという思いがありまして勉強されたそうです。そして大学でも日本語を勉強したいという流れでですね、カリフォルニア大学バークレー校で日本古典文学を専攻されました。そして2001年には当時の大阪外国語大学の大学院に留学しまして仏教文学を専攻されています。そして2004年にはアメリカに戻りまして日本仏教思想史を専攻されます。そして2010年に博士論文の研究を行うために来日されまして留国大学に客員研究員として所属されました。そして2011年に発想宗大本山興福寺で出家得度されます。それ以来僧侶として興福寺の国際交流教学的研究及び教育活動に専念されていらっしゃいます。合ってますか？
はい、合ってます。
あ、よかった。はい、そんなジャレさんをお迎えしてお届けしたいと思いますが、先生、会津と奈良っていうこうつながりがあるんですか？
うん、それは今日のまあ一番主眼のお話で、私ね、行英さんはお顔は存じてんねんけど、面と向かってこんなゆっくりお話するのは初めてです。
はいはい、
私この人にペキ聞いたことあってね、
はいはい、
大体ね、外国からお越しになったっていうことになると禅か密教の勉強にお越しになる方はおられるけど、なんでこの南東仏教を学びに来られたんかっていうのが私随分ねお聞きしたかったんですが、どうですか？
はい、それは本当に素晴らしい質問ですというのは私はバークレー大学の博士課程において、日本仏教思想を勉強しだしたところで、指導教官に、何を勉強するんですか、何が勉強したいかって聞かれて、でその時に言ったのはとにかく禅は嫌だと。そして
禅は嫌、
浄土もいわゆる浄土宗浄土真宗の教学も興味ないと。なぜならみんなやってるじゃないですか。要するに海外の研究の大体8割9割ぐらいは禅宗の研究と浄土系の研究なので、誰もやったことない、仏教学のインディアナ・ジョーンズ的な存在でいたいと。で、そこでやっぱり一つの提案として出てきたのはいわゆる南東仏教ですね。日本国内でも、研究する学者が少ないので、大体ですね、日本人の研究に頼りながらやっぱり海外で研究することが多いので、それがないと、自分でですね、資料を見ながら写本を読んだりとか翻刻したりとかそういうところから入らないといけないので、ハードルが高くて誰もやってない、
高いですわな、日本人でも高いのにね、言語の壁があったらなおさらですわな。それ乗り越えはってんから大したもんやな思って。
いや、私も不思議だと思いますけれども、もともとやはり日本でいう国文学が専門でしたので、どちらかというと古典がなんとか、できてたんですけど、僕になりますと今度漢文の世界ですから、またなんとなくこうもう一つの言語を、ね、見つけないといけなくて、なかなか地味に時間かかりましたね。
これ名もなるで、これ、ね、ちょっと次行った方がいいの
か、
ちょっと一遍とっくり一遍これな、はい、また別の機会に。
ああ、わかりました。はい、ちょっと進めさせていただきますね。ザイデさんは先ほどもご紹介しました福島県立博物館で開催されます興福寺と会津独立がつないだ西と東にも関わっておられるとお聞きしたんですけども、この展覧会っていうのはどういったこう趣旨で開催されるんですか？
はい、そうですね、いわゆる、東日本大震災から早くも7年も経っているんですが、最近ニュースを見ますとやはりなんとなくこうその印象が薄れてきた、みんな忘れかけてるんじゃないですかね。で、忘れてるっていうのは、いろんな支援ですね、
はい、
お金だけではなくていろんな支援がこう徐々にやっぱり減っているということもありますので、そこでは興福寺の方で、
はい、
何かできないかということで、福島の復興記念という企画の中でこういう、展覧会をすることに至りました、
はい。
で、これからも、話に出てくるその、徳一という、はい、僧侶、ね、平安初期の僧侶の方ですけれども、が、実際に、奈良から、会津に行かれて、そこでたくさんのお寺を、創建して、言ってみれば仏教を会津に伝えたかった、
はいはい、
ですから まあ、その方を中心に何らか転換ができないかというところで、通常興福寺の場合には、展覧会だと、まあ、天平美術、
はい、
創建当初の、まあ、例えば阿修羅像とかその天平時代の彫刻、うんうん、あるいは鎌倉時代の復興の時に、まあ活躍したケアですね、はいはい、運慶後慶の作品を中心としますが、うん、今回はですね、徳一が奈良にいた時自分の目でもしかしたら見たような平安時代の仏教美術を中心として、はい、展覧会を、まあ、開催することになりまして、はい、そうするとちょうどですね仏教が会津に伝わってもしかしたら、徳一本人がかかったような仏像何点か残ってますので、それをに同じような仏像を奈良から、ね、合わせてで実際自分の目で比較することができるので、まあ、これを本当に言ってみれば、前代未聞非常に面白い展覧会の企画になりました、はい、
その徳一さんっていうのはなぜこう奈良からその会津へ行かれたんですか。
そうですね、これは実はですね大きな謎です。
あ、これ謎なんですか。
いやというのはですねいろんな説がありまして、もしかしたら、はい、一つだけの企画はなかったと思いますね、はい、まずですね、この人物に関して実はわからないことがたくさんあるんですが、はいはい、奈良で勉強したこと、まあ東大寺とか興福寺で実際にその法相宗という教え学んだこと、これは間違いないですね、うんうんうんうん、そしていつの間にか、平城京を出てで今でいう千葉県とか茨城県を通して最終的に福島にたどり着くんですけれども、なぜそれをしたのかというのはわからないんですね、まあ、一つは単純にやはりその地方にまだ武器が伝わってないので、その具体的ないわゆる貧民救済を含めて、
はいはい、
皆様のために仏教を伝えていきたいという気持ちは絶対あったと思いますね、うんはいはい、でもう一つはちょうどですね今の会津若松の少し北に行きますと、昔当時には言ってみれば国境があったわけですよね、さら、うんうん、に行きますと、まあ、蝦夷のところに入りますので治安は極めて悪かったんですね、うんうんうん、ですからもう一つの目的は護国国を守ることだと思うんですね。
なるほど、
それもあったと思います。で、まあ、もう一つの説は、ちょうどですね彼が、まあ会津に入った頃、磐梯山が、噴火したんですね、火山なんですよね、で、まあ、その時に大きな被害があったので、人によってもしかしたらこの火山の噴火の後にこの地方に入ってちょうどこの山のふもとに、まあ、縁日寺というお寺を建てたのではないかなという説もあります。
なるほど、
ちょっとねそこで興福寺で勉強されてで東大寺でしたという説もあるんですな。
そうです、はい、
ということですな。それからいきなりその会津行かれたのか、そうか私ちょっと聞いたんでは大山か神奈川県の、ね、それから筑波山も何か足跡を留めておられるんですか。
はい、そうですね、まあ、筑波山に関しては、中禅寺というお寺実際に、まあ彼によって開かれていると言われてますので、彼の場合に正確その燃費がわからないので、うん、どっちの方が先になるかとちょっとわからないんですけれども、
それ見るとね割にその古来からの霊場をね、はい、日本の、
はい、
そこを歩いておられるっていうのはちょっと気になりましてね、
はい、で奈良の首都興福寺の長として当然常に春日社興福寺を意識しているわけですから、はいはい、私の中ではやっぱり何よりも目立つのは、春日の神様は、うんうん、鹿島と香取、うん、
鹿島香取ですよな、
から来られたわけですよね、
うん、日立
言ってみれば同じような周辺なんですよね。で、まあ、彼の場合は、まあ、時代は数十年で下るかもしれないんですけれども、うん、今度は奈良の方からそっちに向かう。ですからやっぱりそれもその当時の奈良と、まあ福島、茨城県の、まあ、かなりこうね頻繁に行ってたその文化交流の証拠だと思います。
もう前でね喋りたそうな人でおりまんねこれ入れとかんとうるさいと思いませんか、はい、
じゃあ後ほどご紹介します。
さっきもう 今ちょっとご紹介してお
い
た。
わかりました。いいですかこれじゃあ、はい、
もうえらい台本くらして申し訳ないけどな。
気候地の副住職でいらっしゃいます高杉さんです。よろしくお願いします。
お世話になります高杉と申します。徳井さんの研究をさせていただいてました。共通点が今日は
改めて感じたのは、細州のお坊さんということもそうなんですけども、実は動機が、研究し始めた動機がほぼ一緒でして、行栄さんの場合は日本仏教の中で誰もやってないところ、
やってないね、
私は細州の坊さんとして誰も研究してないところをやりたいと思って行き当たったのが徳立なんです。それほどマイナーな人物なんですけども、結構まあ、東北に行くと知られてるんですが、なかなか関西では知名度がまだまだ低い。
これほどね、はい、その 妙なことにね、その空海や最澄の書いたものに徳一さんの名前が載ってて、なんとにあんまり記録はないんですか。
はい、文書としては、徳一さんが書いたという本は今一冊だけ残ってます。はい、それは真言宗未決門っていう本、まあ、ちっちゃい本なんですけども、それはですね、お大師さん、弘法大師さんに対して、あんたらの真言宗の教えはここがちょっとおかしいんちゃうかというのを言わはった、まとめはった文章なんです。
最澄にもそれ言うてるわけですよ。
はい、最澄さんとは大論争をやって
ますね。大論争ね、はい、何年もかかって大論争した
はずな。そうですね、はい、最澄さんの寿命を縮めたんじゃないかとこう言われてますけども、
それはどうお考えですか。
いや、この最澄さんとの論争の非常に難しいとか非常に残念なところは、実はそれに関する特筆の著作、書籍一つも残っていませんね。じゃあその論争の内容を知るためにはですね、最澄が答えとして反論として書いたものの中に徳一の言葉大量引用してるんですね。
はいはいはい、
この引用文を全部こうつなげ合わせると、なんとなくこう徳一が言ったことがわかるんですけれども、改めて考えますと、多分ですね、まあ、私たち2人ともある程度その原文を読んだことはあるんですが、ものすごくレベルが高いんですよね。おそらく日本の歴史の中で最もその教学的思想的な論争のレベルとして高いものじゃないかなと。
そうですか。
でこれ平安初期ですよ。でもう一つすごく気になることは、徳一は会津ですね、要するに言ってみれば昔の同意仲ですよ、
はい
はい、本が果たしてあったのかどうか、つまりもうほとんど多分ですね、自分が書いているものの原本となる例えば経典とかそういうものは全部マリアンクしてるんじゃないかなと。
なるほどね、持って歩いたん
違う。自分の図書館は絶対に持って歩いてるはずはないので、ね、ですから都にいる、まあ、都の近くにいる最澄さんと本当に何もないところで新しくお寺を建てる最中の徳一が論争してて、結局まあ決着がつかなかった、まあ、それだけの人物だったということは、やっぱりそう考えると本当に壮大な人だったんですよね。
これはまたその発想から出ておられる中と発想の誇りですな。
いや、すごい人です。で範囲がね、徳一さんの場合は今話出た筑波山がこれ大体南なんですけど、北は山形県まであるんです。
山形まで、
山形まで。で、西に行くと新潟、東が宮城のちょっと北、登米っていうところまで、はい、仙台の北のところまでありますんで、この範囲に固まってその徳一の怪奇伝承、怪奇っていうのは怪しい方じゃなくて開かれたの方ですけどね、
そういう怪奇でされたお寺
がそこまで範囲があ
るんですか。はい、広いですな。
そうです、そうです。で行基さんとかの場合は範囲が広すぎて、だいぶ怪しい、ね、ところも多いんですけど、徳一さんの場合はある程度範囲が決まってますので。
なるほど、
はい、
これは会津って割にあの新潟の方と通婚してはるんですな。あれ街道やから、あれあっち側つながるんですね、越後の方までね、
はいはい、そうですね、はい、
うんうんうん、
ですから、まあ、諸説はありますけど新潟から入ったっていう説、それからあの筑波山の方、日立の国から入った、まあ、
入った、
これが分からへんのですね。一番はなぜ行ったかが分からへんのですけど、
亡くなったのはどこで亡くなってます
か。これも分からないんですよ。
そうですね、あの今現在墓があるのは縁日寺ですね、あの万代さんの中で。
その縁日寺っていうのはその会津の非常に大きなお寺なんですか。
昔は大きなお寺でした。
あ、
はい、すごくあの非常に一大本拠地
ですか、
はい、あの徳一さんの関係の本の中に唯一出てくるお寺の名前が縁日寺。あ、
唯一出てくる、
はい、
はい、
でまあその後に耐えてしまって、で最近はあの国の史跡として再建されているんです。
あ、国の史跡、
はい、寺院ではなく史跡として。
あ、そうですか、はい、これ震災の時はかなり被害遭われたんですか、縁日寺さんは。
いや、震災の時はまだ、お堂が復元をされた、磐梯町が復元をされた。
ちょっと待ってください、そんなお堂なかったんですか、長らく縁日寺は。
徳一さんの建てた頃からのお堂というのはもう完全になくなってまして。
ああ、もうこれは平安館のもんですよな、はいはい、でその後お寺としては名脈を保ってきはったんですか。
でその後、まあ、一度断絶をして別のところに、まあ、その後継寺院というのが残ってる、まあ、近くです、
はいはいはいはい、
それで町がその磐梯町の方が、復興したい、その徳一さんの頃の王子の姿を復元したいということで史跡として。
あ、そうです。
非常に全国でも珍しい、はい、
非常に珍しいんですね。で
仏さんもね、
はい、でそこでさらにじゃあお堂を建ててから、やっぱりご本尊がないとおかしいと、今度はあの磐梯町ですよ、
町がね、
町がですね、あの、まあ、仏像ではないんですけど展示品として、あの新しく仏像を作りましょうと。薬師如来像なんですけれども、
あ、
これはですね、
あ、それは政教分離 の, 感じあの関係で苦肉の策やろしたら。
そうです、そう、
あ、天神院ね、
はいはい、で非常に立派な、
立派、
平安時代なりのこうどっしりした重量感のある、
あ、それが山内聡さんの
復元、は
いはい、された、
はい、
でそこがあの震災に遭うんですか。
いや、震災後ですね。
あ、後に、
はいはい、仏さんができた。去年ですかね、完成されたばっかり
の。あ、ほんの最近の話です。
はい、本当に最近の話です。
そしたらそこでこれおやりになるっていうことは、なんととの関係をもう一回こうきちっとあれですね、世に示すいい機会であることは間違いないんですね。
そうですね。あの、で、あの、まあ、この展覧会の一つの、まあ、目的、まあ、こうなったらいいなというところはやっぱり、福島の方にこの昔のことをもう一度この再認識していただくということですね。
なるほどね、
はい、
福島ってね、あの浜通りと中通りと会津って言うでしょ。やっぱ会津っていうのは独特なその気質のあるところなんですか。また会津用意
って。私用意ってますね。
どうです
か。あの、私実はあの徳一さんのたどられたところを全部お寺を巡ってっていう、まあ、東沙旅行をずっと、まあ、年に何回かやってまして、あちこち行くんですけど、やっぱり気質としては、あの非常に、まあ、会津っていうと白虎隊のイメージとか硬いイメージがあります、ね、本当にあのそれはその通りで、真面目で、実直に朴訥としたといいますかね、そういう感じを受けます。
そう、
浜通り行くとまた全然
違いますか。濃いのうまいとかやね。
あ、そうですね、濃いのそうですね、
濃いのうまい、
お馬さんとかもですね、有名ですね。
いや、あの、はい、これね、えらい話それって申し訳ないんだけど、あの会津にね、大島半兵衛っていうあの漆器屋さんあって、その人ちょっと春日大社とあのつながりがあってね、来はった時にね、会津では石器屋ね、盆と暮れにはね、春日さんと住吉さん祭りがあって、
お
それなんでですかね、春日住吉やって、貸しが済んだと、アキンドがね、なるほど、そういう信仰もあるのかなと思ってね。でその後私あのネットオークションでね、こっちに春日大名にこっちに住吉大名にって書いて、あの少々挟むやつ買うたも
ん。
あんまり面白いですよ、500円で、
500円
おそらく会津のあれ、あの お商売のうちから出たもんやと思ってね。
はー、なるほど、
まあ、春日さんと住吉さん向こうなまってはるからね、春日住吉なん、あ、そうなんですか、貸が住吉が、すみません、まあ、えらい、あの、高等な話題からえらいちょっとそれだけどね。
実際それ奈良とやはりこの会津でそんなこうつながりっていうのはあるわけなんですね。
そら春日住吉を積み、それはどうか知らんけども、
いえ、
そういうものがやっぱり会津にあって、それからこれは考えるとやっぱり奈良って権威の場所ということですね。
そうです
ね。会津の方が千年経っても奈良を思ってくださるっていうのはやっぱり奈良は権威の場所やなと思いますね。
なるほどなるほど。まあ一旦ですね、その財江さんが関わられるその、まあ、情報だけここでお伝えしておきたいと思います。福島復興記念展、興福寺と会津徳一がつないだ西と東はですね、7月6日土曜日から8月18日日曜日まで、福島県立博物館で開催されます。まあ実際にもこういった奈良に関わることが福島でもまあ開催されるということは、まあ意味深いんではないかなと改めて感じております。